桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
ついにこの日が来ましたね。
長かった非常に
長かったって思ってるのはパーソナリティ感だけですけどね、はい、
だけですけど ね、
今回はね、 M1 グランプリの話をね
もう今更
ついにするんですよ。
ついにね、
これ1年以上温めてた話ですからね
そう、と言ってもですよね、誰が面白かったとかっていう話ですらないんですよね。
ないんですよ、ないんですよ。
はあ、
M1 のルールについての嫌ごとです。
嫌ごと。N1 やってる身からしてですよね。
いや、この間のね、
はいはい、
ジャパンポッドキャストアワードから始まる一連の流れで、
はいはい、
僕が書いてた、もしそのポッドキャストアワードみたいなものをやるとすれば、これぐらいのルール決めはいりますよね、みたいな話、あったじゃないですか。
書いてましたね。
まあ、ああいうのもそうなんですけど、そのみんなが漠然と考えてる、こういうのってコンテストでは気つけないとダメよね、みたいな話を、ルールに盛り込む能力、僕多分ね、30万人に1人ぐらいの才能があると自分では思ってるんですよ。
法学部出身だからというわけではなくてです
ね。なくて。だって法学部出身の人って法律作る能力に長けてるわけじゃないでしょ。
ああ、まあ確かに。法律を理解するとかっていうのに得意なんですね。ルール作りってわけじゃなくて。
そう、僕は、その、漠然とみんなが思ってることを言語化してルール化する能力に長けてるんですよ。
なるほど。で、一方いけてない M1 グランプリのルールに対して嫌ごと言おうという。
そう。ね。その才能を今遺憾なく発揮してるせいで、
はい。
うちの会社、
はい。
社内規則みたいなものが、系統が2つあるんですよ。
系統が2つ。はい。
まあ、1つは社内規則。
はい。
もう1つはコンプライアンス規則。
ほう。
があって、その2つってのは別物なんですよ。
はいはい。
で、社内規則はコンプライアンス規則についても監視するし、コンプライアンス規則は社内規則について監視するみたいな、そのお互いを監視し合う立場にあるんですけど、
ほうほう、
僕がその法律というかルールを作る能力を遺憾なく発揮してるせいで、両方作るの今僕になったっていうね。
なるほどね。
うん。
おー、すごいじゃないですか。一人国会じゃないですか。
一人衆議院さんと参議院なんですよ。
なるほど。
あかんでと。
あかんですよね。
酔っ払って、うるるるってなってる人に、ね、ハラスメントについての規定とか決めさせたらあかんやんかと。
そうですね。それは、北方領土でおっぱいおっぱい言うてる人と同じぐらい危ないかもしれませんよね。
そう。いや、まあ、だから逆に言うと、でも最近あの人も見ないですけど、北海道でおっぱいおっぱい言ってる人が実は立法家としては優秀な可能性ってありますよ、だから。
ああ、そうか。逆にね。
そう、山崎拓、宇野宗介なんかもそうでしたけど。
ああ、まあまあまあ、変態と言われてましたけど、
ね。そう、女好きやからと言って、
ね。
そこの能力が低いとは限らないわけですよ。
ね、まあ、限らないですけどね。
そう。
ただ
山崎拓は親子どんぶり 3P とかしますよ。
もうなんか嫌悪感の方がすごくって。
気使うやろって思いません、だから。
だからね。はい。
親子やでと。
そうですよね。
ね。ね。
やめてあげて。
いや、だから M1 の話ね。
はいはい。
そう。いや、でも思いません、その、こないだもね。
はいはい。
その、こないだっていうか。ここ数年、ね。
はいはい。
島田紳助がいなくなった後釜として。
はいはい。
おばちゃんいてるじゃないですか。
おばちゃんね。上沼恵美子さん。
海原万里さんいるじゃないですか。
海原万里さんね。
あっちが万里
わかんないですけど。
ちょっと待ってくださいよ。上沼恵美子。よいしょ。どっちが千里でどっちがマリやったか分からへんのですよね、もうね。
ああ、そうですね。
妹やからあっちの方がマリちゃうんすか？
気にもしたことないけども。
ちょっと待ってたよ。うなばら千里。
あ、千里の方なんですね。
千里が妹やから上沼恵美子。
あ、なるほど。
そう。
うんうん。
海原マリの方が、あの、地味な顔のお姉ちゃん。
地味な顔のね。はいはい。
うんうんうん、
はいはい。まあ、あの人がね。
割とこう、問題含みでしょ？
まあ、面白いっちゃ面白いんでしょうけどね。
いや、やっぱり漫才の流れみたいなものを見てたら、
うんうん、
やっぱり昔の漫才って見れなかったりするじゃないですか。
あ、そうですね。うん、それは見。
きついなって思う時あったでしょ？
ありますね、
うん。で、そんな中でも見れる漫才っていうのもやっぱりあって、
うんうん、
何十年も経ってんのに、この漫才はおもろいなって思えるのって、結構だから、あれですよ。
うん。
安志清も結構きつかったりするでしょ。
あ、うんうん、そうかもしれないですね。うん、もう、改めて今更見ませんけどね。
うん、今更見ませんけど、久々に見たらメガネメガネの下りとか、あんまり面白くなかったりするじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。
そういや、漫画トリオを見たときに、うん、見直したときに、そこまでかなと思ったりする回は確かにありますよね。
うん、で、そんな中、海原千里マリとか、
はいはい。
大丸ラケットとか見てて普通に面白いじゃないですか。
なるほど。はい。
大ラケ大好きなんですけど、僕。
大好き、はい。
ジャパンポッドキャストアワードの推薦番組20個聞いてて。
はいはい。
いやいや、あのなと。
20個聞いてるんですね。
中田大丸ラケットは3秒に1回爆笑取ってたぞって思うわけですよ。
なるほど。はいはいはい。
そうなんですけどね。
うん。
いや、だからそういうふうに未だに面白い漫才やってた人ではあるので。
うんうん。
ちゃんと実力のある人ではあるんですよ。
うんうんうん、
ただ、やっぱり好き嫌いみたいなものもはっきり口にしすぎるし、
うんうん、
あれ、あえてしてるところもあるじゃないですか。
まあもちろんそうでしょうね。
うん。だからそこがやっぱり鼻につくというか、なんやねんこのおばはんとはやっぱり思うところで、
うんうん
うん、やっぱりね、審査みたいなところの難しさみたいな露呈してるなと思うわけですよ。
はいはい。
で、僕はやっぱりこれもう前から言うてますけど、
うんうん、
審査基準が公表できへんような審査に一体何の意味があんねんって。
ああ、なんかいろいろ鉛筆で書いてそうな感じはあるんですけどね。
うんうんうんうんうん。
だから、自分なりには、基準があって、
うん、
ここに何点何点とは書いてるんでしょうけどね。
うん。でもね、結局ね、あの辺もね、はい、おもろかったら、もう面白いって思ったら、その辺無視して、
うん、
点数つけるみたいな投票行動に走るでしょ、みんな。
うん、うん、うん、そうでしょうね。
ってことは、それまで考えてた採点基準みたいなものが間違ってたってなるわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
いざ、もうひっくり返るぐらい面白かったコンビが出てきたら、まあ、コンビなりトリオでも何でもいいんですけど、うんうん、
はいはい。
採点をやり直すぐらいのことやるんやったらわかるんですよ。
ああ、はいはいはい。
じゃないじゃないですか。
まあ、違いますね。
うん。やっぱそれはおかしいなと思うんですね。
うんうんうんうん、まあ、そうしないからこそ、トップバッターごっつい不利みたいな話もあるわけ
です。そうそうそう。そこをだからね、抽選でやってるから、公平やみたいな話、
うんうん。
公平かもしらんけども、コンテストの採点としては公平じゃないままやんかって思いません？
うんうんうん。まあ、運が悪かったっていうのが含まれてしまいますからね。
そうそうそうそう。
運では公平かもしれへんけど。いや、トップバッターもラストの取りも公平に同じように採点せなおかしないとは思います
ね。そうそうそうそうそう。だあれって完全にね、その M1 っていうそのテレビコンテンツとして途中で寸評みたいなものとか、うんうん、そういったものも差し挟んでいかないと成立しづらいから、
うんうんうん、
どうしてもその場その場で点数出すっていう仕組みにせざるを得なくてやってるだけの話でしょ？
まあそうですよね、
うん。
バンバンバンって出てこうへんかったら、後でなんか結果をまとめてっていうことにはできないですもんね。
そうそうそうそうそう。いやだから本当は最後の最後まで採点していって、
はいはい。
その中で順番自分の中で決めて点数振ってっていうのを発表してっていう流れにせんと、
うん、まあそうですね。
うん。それでもトップバッター不利なんですよ。
まあまあそうですね。
うん。
まあそうしたところでまあ不利は残るけど、まあ今のパターンやとよりですよね。
だからその辺はだから採点基準にバッチリ当てはめてしか採点しませんって、せえへんかったら嘘なんですよ。
うん。ほんまはね。そう。
うん、で、そもそも彼らのその自分で思ってる面白さを点数に落とし込むっていう能力が本当なのかって話ってあるじゃないですか。
そうですね。
うん。
そう。で、それでやるんだったら審査員なしで、みんなで爆笑オンエアバトルみたいに、
うん、
みんなで点数、まあ、テレビの前の D ボタンでもいいじゃないですか。うんうん、それでやっていったら、まあ、とりあえず大衆、なんでしょう、ものすごい大きな数の人が投票するから、
うん、
その辺の公平性は保たれるかなとは思いますけど。
いや、もっと言うとその、見てる人によって順番すらランダムになってるぐらいのことしてやっとでしょ。
ああ、まあまあ、そこまでできればね。
うん。
うん、
いや、採点って本当はそうやってやるもんですよ。
うん。もしかしたら、テレビの前の人やったら、前半見てないとかありますからね。
そうそうそうそうそうそうそう。だから僕なんか M1 見るときって、
はいはい。
ネタ以外の部分一回すっ飛ばして見てから寸評見ますからね。
あ、ほうほうほう。
ネタだけ連続で見て、そっから寸評だけ後でまとめて見てしますもん。
ああ、なるほど。
うん。
あ、自分の意見は自分の意見としてあって、それと審査員の意見がどう噛み合ってるかみたいなことですか？い
や、これはね、でも実はね、その、ちゃんと採点を自分でもやりたいからやってることではなくて、
うん。
単に M1 で流れてるネタ見たいっていう以外の部分を割とどうでもいいからなんですけどね。
ああ、まあ、うんうん、まあまあ、それもあるでしょうけどね、う
ん。実はあんまり誰が優勝するとかっていうのには真剣に見てないっていうのがあってやってることではあるんですけど。
うんうん。
いや、でもね、ちょっと思うのはね。
はいはい。
一人だけ採点のやり方みたいなことが大きく違ったら。
うん。
影響力に差が出ると思うんですよ。
まあまあ、そうそうそう。それはそうです。
例えばですけど。
うん。
ずっと、他の人と同じような採点やってた人が、
うん、
最後に出てきた漫才師に嫁さん寝取られたみたいな話がもしあったとしてですよ。
ああ、なるほど。はいはい。
いや、そんなコンビがいるとはいう話ではないですよ。
はいはい。
そんな宮川大輔花子とベイブルースの高山さんの話みたいなことがあったとは言いませんけど。
いやいや。
え？
だいぶ世代違いそうですけどね。
相当昔やでっていう。もうすでに宮川大輔すら許してるのに今言うっていう。たまに宮川大輔と今やベイブルースじゃなくてケツカッチンの高山さん一緒の番組出てたりするでっていう。
そうですね。はいはいはい、
うん。いう話がもしあってですよ。
はいはい。
最後のコンビに一人が0点入れたら、
うんうん、
そのコンビのネタがトップやったとしても一気に最下位に行くわけですよ。
ですよね。そうなりますよね。
そう。え、だから、
うん、
あの採点方式変なんですよ。
よく体操競技なんかではですよね。
うん。
一番高い点と一番低い点切ったりしますよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
まあ、そういうことすると、まあ、極端なそれは防げるかもしれんけど。
だから M1 のあの採点で本気で作ってるルールじゃないんですよ。
うん。まあ、それはもちろんエンターテイメントによったルールにはなってるとは
思います。いや、エンターテイメントによったルールっていうかね、その採点みたいなところについてね。
うん、うん、うん。
能力の低い人が決めてるんです。
ははは、出た、うん。そう。
そう、うん。いや、もっと言うとね、あれね。
うん。はいはい。
20点満点ぐらいでしょ。
あ、はいはいはい。そうですね。
みんなだって80何点までしかつけないじゃないですか。
基本そうです。
そう。ええ、それは、漫才に対しての満足度を100に対して、
うん、
その今の漫才がどれぐらいの満足度であったかみたいなことをみんなつけるよっていうことを漠然と申し合わせてるみたいなところがあるからそうなってるだけなんですけど、
うんうん、
あれね、だからね、ちゃんと投票行動みたいなものの結果を、点数、
うん、
すいません、下かめちゃ。
まさかの。
そういう投票行動みたいなの結果みたいなのをね。
はいはい。
ちゃんと決めて、その影響力がどう出たかみたいなことやってたら、多分結構差が出るんですよ。うん、
はいはいはい。
うん、ね、辛めの点つけるときはつけるよっていう人の影響力大きくなるんですよ。
はいはい、そうですよね。
うん。
うん、なる。
だから、もしやるとしたら、
うん、
この漫才が10組の中で、何番目かっていうのをみんなつけて、
うん、
それに対して、1位やったら10点、2位やったら9点っていうのを出していって、
うんうん、
それの合計値みたいなことになったら影響力っていうのは鳴らされるんですよ。
はいはいはい、そうですね、
うん。
それをしようと思ったらすぐに点数は出てこないですもんね。そうなりますね。
だからあの辺のルール決めちゃんとしてほしいな。だから数学とかを真面目にやってる人からしたら気持ち悪いと思いますよ。
ああ、そうか。そうですね。
うん。
うん。そういうのの専門家でもそうですもんね。
なんとなくその辺暗算で出せる人って世の中にはいるわけじゃないですか。はい、
ええ。
見てて、だから、あれ？今、ナイツの花は、この点数出したことによって影響力の出方がぐっと上がったよとか思いながら見てる人いると思いますよ。
ああ、うん、そうですね。
うん。
うん、一人一人の、なんでしょう、点数の振れ幅を数値化すると、人によってだいぶ違うでしょうね。
そうそうそうそうそう。
ってなっちゃいますよね。
うん、だ言ったら80点しかつけへんけども、うん、自分の気に入った一組だけ100点つける人みたいなのがもしおったらね。
ええ。
で、もっと言うと採点によったら初めての100点が出ましたとか言ってたりするじゃないですか。
はいはい。
ってことは、その瞬間までは99点満点やったんですよ。
ああ、うんうん。
うん、
まあそうでしょうね。
うん。
うんうん。そうなります。
その辺に自覚的じゃないの、どうなんとか。
あ、うんうん。
採点に来てる人どうなんもそうですけどね。
まあまあね。そう、僕さっきテレビの前のって言いましたけど、
うん、
それで一つタイムマシン3号っていうね、うん、漫才コンビがおって。
もともと弱小事務所にいたもんだから、あ面白いのにあんまりテレビに出てなかったけど、吉本来たらいろんな番組出るねーんで、おなじみのタイムマシン3号ですよね。
3号さんね、あの人がね、
関太とはよくつけた名前だなーでおなじみの。
そう
そう。最初のうちはなんか短パンとか履いてて可愛らしいですって言ったけど、もうそろそろ可愛らしいです、太り方じゃなくなってきたなーで、おなじみのタイムマシン3号ですよね。
そうそう、あの人。うん、オンエアバトルでね、うん、満点出したりとかしてたんですよ。
おー、すごい。
オンエアバトルって何かっていうと、うん、NHK の番組で、ネタをやって、その、見に来てた観客が、面白かったと思ったら、ボールを入れてくださいと、
うんうんうんうん。
で、そのボールの重さを測って、何キロバトルとか、
うん。
要は見に来てる人の面白さ、面白いって判断した、人が多ければ多いほど点数が高くなるっていう仕組みなんですよ。
そうそうそう。だから結果的に、
ええ、
男前が勝ち抜いたり、
はいはい。
するやつですよね。
そう。
うん。
で、タイムマシン3号何したかって言ったら、
うん、
嫌われない漫才をしたっていうんですよね。絶対に誰からも嫌われない漫才をしたと。
うんうんうん、うん。
で、何やったら、その番組始まる前に、
うん、
客席温めに行ったと。基本、そういう、来てる人って、よっぽどじゃない限り、ボール入れたいと。
うんうんうんうん、
投票したいと、
うん。
じゃあ、嫌われさえせんかったら、なんぼでも点数は取れるんやっていう信念で、
うん、
絶対に嫌われない誰からも、なんか引っかかりのないネタをやって、その満点を取って、すごいですねってなったものの、後から自分で見たら、これおもろいかってなったっていうね。
いや、ね、あそこに来た人がね、はい、なんやったら笑いたい、はい、点数つけたいで来てるかって言ったらね、
はい。
割とそうでもなかったりすると思う。
ですかね。でも、うん、でも満点取ってましたからね。
なんかこっち振り向いてくれそうな、そこそこの男前応援したいだけのアホな女と、
はあ、
面白い面白くないみたいなこと、よう自分で判定せえへん面白くない男しかおらへんからね。
それでか。
うん、オンエアバトルの、はいはい、いついつのチャンピオンがとか覚えてる男、
はいはい、
面白いやつをおった試しない。あと、M1 真面目に見てるやつ。
あ、そうですか。
M1 の結果見て、今回の傾向は、こういうのが現れてましたよね、とか言うてるやつおもろかった試しあるへん。
なるほど。
うん。
そう、うん。それも、それが逆もまた真やったら
ですよ、ね。お前、うちの学年でおもろいやつ誰かなーっていう時とかに、当たり前のように名前呼ばれたことないやろって思うんですよ。うんうん、俺は、あるって思うんですよ。
そう。そうですよ。三基人にも数えられたわけですからね。そう、うん。だから、
で、あれば。高校の時おもろかったやつを、誰やろう言うて電話かかってきたことあるか言うて。
ないでしょうね。そんな人はなかなかいてないとは思いますけど、
うんうんうん。
それで言えば、漫才が面白かった人ですよね。
うんうんうん、
じゃあ、千里さんに、点数つけさすの間違ってますよね。
いや、だから、面白かった人にある程度聞くっていうのは間違ってることとは言わないですけど、
はいはい。
ただ、その面白かった人のセンスみたいなものを数値化する仕組みみたいなものは周りが固めるべきやと思うんですよ。
うん、うん、うん。まあね。
だから、うなまら千里マリのそのネタの作り方みたいなところからちゃんとヒアリングをして、ってことは、うん、まあ、上沼恵美子さんはこういうところを面白がりますよね、みたいなところを、じゃあご自身で点数として落とし込んでいただけると、他の人とちゃんと標準化された採点がされて、なおかつ、上沼さんの色も出て面白いと思います、みたいなことをやる人が必要でしょ。
うんうん、ああ、そこまではやってなさそうな気がしますもんね。
でしょでしょ、
うん、
うん。
やったらめったら褒めるグループと、うん、めっちゃけなすグループ、めちゃめちゃ分かれてますもんね。
そうそうそう。だから、その辺のけなし役として中田カウスとかが呼ばれてたじゃないですか。
うんうんうんうん、
まあ、中田カウスさんは僕のお母さんも世話になってる人なので、あまり、とやかく言う必要ないんですけど、あの人はまあ、ヤクザとの絡みがあって、もう出れないじゃないですか。
まあまあ、はっきり言えばね。
で、うちのお母さんは中田カウスボタンさんがヤングタウンやってる時のアシスタントでしたからね。
なんだ、でしたからね。
なんだったらラジオの相方でしたからね。
そうですね。はいはいはい。
そうなんですけど、だからまあ、その、後枠としてね。
はいはい。
オール巨人さんこそ南出さんが呼ばれてるわけですけど。
そう、なるほど。はいはい。
逆。
逆。
息子はプロゴルファーでおなじみの南出さんですよ。
そう、あ、そう。あ、なるほどね。そうそうそう。そうなんですね。
別に上手くないんですけどね、ゴルフ。
は
いはい、そう、プロの中ではね。
あ、中ではね。
そう、あの、だからドラコンプロなんですけどね。
はいはい、飛ばす。
うん。あの、深夜のドライバーの通販みたいなもので、初めて存在を知るあのドラコンプロですよ。
なるほど。
へえ、飛ばすだけの競技があるんだって思うやつ。
ああ、それ僕、プロゴルファー猿でも気づきましたけどね。ドラコンの人出てましたよ。
あ、出てました。
ええ。
僕はあの、ドラコンの人とかの前にもう、ヌンチャクみたいなクラブで打つ人とか、あの、なんか、鎧みたいなの着た女のプロゴルファーとかの方が印象に残りすぎてるのと、あと、あの、なんか、プロゴルファーの養成学校みたいなところに行ったら、あの、一緒に頑張ってたメガネ君が急に藤子不二雄映画する怖さとかの方が、さっき立ってしまって、全く覚えてないです。
あ、そうですか。
うん。
あ、そんなんあんねんなとは思いましたけど。
あと、その、あの、養成学校に付属されてるゴルフコースの魔の18番で、このコースはロングコースにもショートコースにも変貌するのだって言われてるの、え、何それって思ったとかね。
いや、南出さんの話はまあ、それぐらいでいいんじゃないでしょうか。
プロゴルファー猿の一言で、こんな喋るやつ、ジャパンポッドキャストアワードに選ばれへんの、おかしいと思う。
そう。
うん。
そうですよ。採点基準がおかしい。
うん、そうそう。あと、おっちゃん、クズね。
おっちゃん。
おっちゃん、娘かわいいけど、おっちゃん、クズね。
あ、そうですね。うん、あの唇の人ね。うんうん、
あ、はい、あと、一番下の弟、日本酒飲んでんの、あかんと思う。
あかんと思う。コンプラ的に絶対あかんと思う。
絶対あかん。うんうん、で、大体みんなプロゴルファー猿で、あ、プロ野球でダメになった人はゴルフに行くんだって思うでしょ。
思う。
あの人かドラゴンプロ。
ん？
違いました。元プロ野球の人。
あ、そうやったんかな。
あ、どうでしょう。
そっ。
調べなくていいですよ。
あ、そうですか。今ちょっとカチャカチャっとね。うん、そう、調べてる間はないんですよ。うん、もう何せ、寝不足でコロナにかかった日には何言われるかわからんわけですからね。
そう。寝不足だっていうことを一言でも言うた途端、家追い出されますからね。
そうですね。
うん。その方が風邪ひくよね。
そういうことですよ。
うん。
桜に泊まってこい言われる。
上のやつゲロ臭いな言うて。
そう、家来んな言われるからね。
そう。ね。M1。
はい、そうな、誰ですか、ね、南出さんの。まあ、それはそれとしてです。
うんうんうん、
は
い、いや、だからそういうキャラクターみたいなもんもありますけど、うん、
はいはい。
サマーズじゃねえだろとか思うでしょ。
まあ、そう、
うん。いや、だからもっと言うとね、あの、コント赤信号のリーダーとか、うんうん、
はいはいはい、
あの人が呼ばれてる理由だって分からん人にとったら意味分からへんかったでしょ？
ああ、そうでしょうね。
だって、あの人が、その、なんかあの、ライブハウスみたいなところで若手養成みたいなことを昔からやってて、
うんうん、
で、あの、そこでちゃんとやってるネタに対して、
うん、
あの、アドバイスなんかをして育ててきたっていう経緯があるよっていうのを踏まえての、あそこの審査員じゃないですか。
うん、なるほど。
それやったら、はい、それに見合う人を他出してくれんとおかしいやろってなるでしょ。
はいはい。
最初、春風亭怖さやったのに、志らくでええのとかなるじゃないですか。あ、怖さちゃん最初男子やったんですよ。
ああ、まあ、弟子やから。
いや、第1回は男子やったんですよ。
はいはいはいはい。
うん、志らくは男子の格か。
ああ、格、うん、じゃないですか、ね。
志らくが男子の格か。って言うた瞬間に、
うん、
ダンシュン飛んできてボロクソに怒られますよ。
ああ、まあまあ、そう。そうか、そういうのある
わ。なんであいつが男子の後釜やねん、言って。
ああ、うん、まあまあ、そうなります
ね。横で言わへんけど思てるしのすけね。
嫌やな。
パルコ寄せとかで影響出るの嫌やから人の悪口言わへんけど、絶対思てるしのすけね。
そう考えると男子さんすごい人やったんだな。
そうね。
まあまあ。
いや、だから男子の後怖さはまだ、まあってとこじゃないですか。
うんうん。
だってあの人十何人抜きで真打ちですからね。
あ、なるほどね。
うん、
はいはい。
うんうんうんうん。
春風亭怖さ。
そうそう。だから他の伝統芸能みたいなところも取り揃えてやるんやったらわかりますけど。
うんうん。
そうじゃないじゃないですか。
うんうん、
うん。うん。だって、あそこに急にジャクジャク座ってたら、おい、ちょっと待ってってなるでしょ。
なるでしょうね。
ジャクジャクさん、コメントどうですか？おもろかったですね。じゃないですか。
めっちゃ人良さそう。
そうそうそう。ジャクジャク言うたらあれですよ。あの、ザコバとある時寄ってて、うん、案外やろう思ったら男同士でもやれんのかなぁ言うて、やりかけたけどやっぱ無理やなぁ、はっはっは言うてたけど、あんたら、どっちも奥さん兄弟やとに仲ええなぁでおなじみの人ですよ。
奥さん兄弟？
ザコバとジャクジャクは、うんうん、それぞれの奥さんが姉妹なんです。
ああ、はいはいはいはい。
だからご親戚なんです。
ああ、まあまあそうですね。
ご親戚で酒飲んでて男同士でもいけるかな言うてやりかけたけど無理やったわ言うて仲良すぎでしょ。
良すぎですね。まあそう、まあもし成功してたとしても近親相関とは言われへんでしょうけど。
そうそうそうそうそう、そう。ね、だってあの、皆さんご存知だと思いますけど、あの、桂ザコバさんってあの、本名が関口博さんじゃないですか。
なるほどね。そうなんですね。
そうなんですよ。はい、あの、はいはい、桂ザコバさんは関口博さんっていう名前なんですよ。
ああ、はいはいはい。
だから娘さんが関口舞さんでしょ？
はいはい。
関口舞さんからしたら、おじさんって言ったら弱なんですよ。
あ、おー、なるほどなるほど。うん、
ややこしいでしょ？
ややこしいですね。
うん。あ、でも、あの、カツラ弱々からしたら、あの、その芸人としてのポジションは、うんうん、ザコバがおじさんなんですよ。
ああ、そうか。
そう。弱々の師匠が死弱で、死弱の弟弟子がザコバやから。
うんうんうん。そうなりますね。
そう。
なるほど。
で、皆さん、もうそろそろ思ってることやと思いますよ。落語ちゃんと覚えとんな、言う
て。ほんまや。
うん。ね。まあまあ、落語好きな人やったらみんな知ってるような話ですけどね。
うんうんうん。そうなんですね。うん、そこまで暮らして
る。そう。だから審査員の並びもそうですけど、うん、そもそも漫才なんとか思うじゃないですか、うん、見てて。
ああ、そうですね。
これ今のネタ漫才なんとか。
うんうんうん。
歌ネタどうなんとか。
ああ、はいはい、はい、
うん。今年もニューヨークのネタを見てて皆さん思ったことでしょう。
ああ、ニューヨークのネタね、子供がめっちゃ受けてましたけどね。大好きでしたけどね。そう。あんまり子供向けのネタちゃうよなと思いながら。
そんなんやったら子供とか入れてる方がまだわかるでしょ。
ああ、なるほどね。
うん。
いや、うん。子供っていうかめっちゃ若い人グループ欲しいですね。
ね。
そうなったら。
14歳とか。
ああ、まあまあ、それぐらいおってもおかしないんじゃないですかね。
14歳男子とか座らした日にはおっぱい大きい人に入れますけどね。
入れるかな、やっぱり。リアルキッズとかどうかな。
リアルキッズはもうおっちゃんです。
あ、そうです、ね。
リアルキッズだって片方自己破産しましたからね。
あ、そうですか。そんなことになってましたか。
そうそうそう。そう。いや、だから卑怯なネタみたいな絶対あるじゃないですか。
まあ、あるでしょうけどね。
その辺だから最近崩れてしまって、うん、だって昔ってね、うん、その卑怯なネタみたいなんとか、はいはい、その動きだけで笑わすみたいなものって、
うんうん、
劇場で嫌われたって言うじゃないですか。
ああ、らしいですね。色物って言ったんですかね。
そう。あるある探検隊は封印させられたとか昔言うてたでしょ。
そうなんですか。
あるある探検隊みたいなもうお前ら面白い思ってやってるかもしれないけど、そんな卑怯なネタはわし認めへん言うて、劇場の支配員に怒られてやれなかったのをテレビでやったら受けた言うて、それでテレビ出てきた人ですからね。
ああ、なるほどね、うん。そう。そう、あるある探検隊、あの、初めは逆やったみたいな話も聞きますよね。そう。どっちが気絶するみたいな。が逆やったんで。そう。ねえ、うん、いや、うん、そう。で、物申すと。
物申すと、申すと。
はい。
ほんで、もっと言うとね、この話って、発端みんな覚えてます？
ああ。そう、僕、あの、知らなかったんですけど。
あの、松本人志がよく言ってた、うん、その、いろんなコンビ、うんうん、ベテランから若手まで全部交えて、うんうん、誰がおもろいか、もうほんま一遍決めようやって、やったええやんって言ってたやつに、
うんうん、
島田紳助が乗っかったんですよ。
はいはい。
で、スポンサーも連れてくると。
はい。
スポンサーも連れてくるから、番組にやってやろうぜつって。
うんうんうん、
で賞金もドーンって出そう言うて、その当時やっとテレビ局で、テレビ局っていうか、あの世の中で出せる賞金みたいなものが、100万円っていうくくりが法律的になくなったんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。ほんま、それまでは100万円以上やったら課税されてたのが、
うんうん、
昔は要は贈与税の対象やったんですよね。
ああ、なるほど。
だから100万円やったんですよ。110万円から課税されるでしょ？
あ、それやったんですね。
そう、賞金っていうのは贈与税じゃありませんってなったので、うん、1000万円とか出せるようになったんで、おほな1000万円出そうやって言って始まったのが M1 グランプリやったんですよ。うん、
ああ、なるほど。なんかあの、景品の法律の方かと思ってた。
あ、でもそれも一緒ですよ、結局。
あ、一緒なんですか？
だから要は、あの、税金かかるかからないってことは贈与税の対象かどうかってことですから。
ああ、そうなんですか。あの、社交心を煽るといかんからっていうあれなんかなと思って。うん、
あ、だから社交心 心煽るから110万円という括りの中に納める納めないに入れられてたんですよ。
う
ん
う
ん、
あ、なるほど。うん。で、もうドーンと賞金も出るようになったからと。
そう。だから昔からのパジェロは上げれたでしょ。
あ、そうですね。うん。ほんまや、パジェロ100万じゃないですもんね。
あれはね、だからね、パジェロにかかる税金は番組負担やったんやと思います。
うんなるほど。
だからあれ確定申告してねってなってたと思いますよ。
はいはいはいはい。うん。そういうことか。
やったんで、もともとはベテランから何からやったんですよ。
はいはいはい。
でも、そのテレビとして、そのコンテンツとやるとだったら、どうなんていうので分かってだけっていうので、最初は10年未満のコンビやったでしょ？
はいはいはい。
うん。で、今は15年まで延長されましたけど、
はいはい。
だからそれこそさっき言ってたケツカッチみたいなのはもうお互いの、あの相方おらへんみたいなことを言い訳にして、大ベテランやのに今更コンビ組むから10年未満言うて出て決勝出ないっていうかっこ悪いやつやったじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ。それを言うと、
ケツカッチでもネタ見ても面白くないけどってみんな思ったでしょ？
うん、そうですね。
ね。
ベーブルースの時は面白かったんですね。
いやー、それこそでも今見たらのやつだったと思いますよ。
ああ、かもしんないですね。
逆に、ケイシューのネタ今見ても面白かったりするじゃないですか。
ケイシューのネタって、どうやろう、ずいぶん見てないな。
あの、外国人がタクシー乗るやつぐらいしか僕は覚えてないですけど。
はい、
次の信号を右に曲げてください。え、曲げるの？みたいなやつ。
あ、やってた、それ。
やってたでしょ？
そうそう。うん。
あの、ちょっと急いでもらえますか？のっぴきならない事情があるので、みたいなやつね。
そう。懐かしいや。
6匹ならないは知ってるの、はい、みたいな。あれあれ。
はいはいはい。いや、中そう。
あそう。で、そのコンセプトで10年みたいなものができてしまったから、うんうん、逆にそのフジテレビがその M1 と同じようなコンセプトで漫才のグランプリ作ろう言うて、今はやすっかりただの特番になってるザ・漫才は、ベテランも混ぜるって言ってやって賞金出してたのに、いまいち反応が悪かったので、ただのネタ番組になったわけですけど
ね。そうですね、うん。コンテストじゃなくなったんですよね。
まあ、あれでも実はオーディションあるらしいですけどね。
ああ、なるほど。
あの、視聴者とは関係なく、実はあれはあれで出るの大変らしいですけどね。
ああ、そうなんですね。うん、
なのに、海原、安代智子毎回出るのとは思いますけど。
ああ、そう、まあ、そうですね。どの枠で？
まあ多分でも、コンスタントに出れる女漫才師がいないんでしょうね。
ああ、そうですね。
うん。だってあの、ザ・ W とかやってるじゃないですか。
ああ、やってますね。
あれ見て思うことって、はい、女性って面白くないのって思うじゃないですか。
今回優勝した人ですよね、ちょっとテレビ出るようになりましたけど、やっぱりどうかなって思いますね。
だって前回阿佐ヶ谷姉妹ですよ。
あ、ですよね、そうなってくるとね、いやユリアンは面白かったなと思うんですけど。
いや色もんや。
まあ、色もんやけど。ね、そうですね、
なのでだからあのルール
はい。
は、ちゃんとしろっていうこと。
っていう話。みんな分かりましたか？
そう。
ルール。
そう、うん。ちゃんとしようっていう。
そうなんですよね。ちゃんとして、ちゃんとして面白くなって、なおかつ納得がいくんだったら、それに越したことはない。
そう。いや、だから、やっぱりその辺の納得いかへんよみたいなものを野放しにしてるから、後で酔っ払って悪口言う芸人が干されたりするじゃないですか。
なるほど、そんなことがあったんですね。
トロサーモンの人が。
ああ、はいはいはいはい。ありましたね。
おばはんなんやねんと、みたいなこと言うて、
うんうん、
緩やかに干されたでしょ。
うんうんうん。緩やかにね。
だからその辺かなーという気はしますけどね。
うん、うん。
だから本当はね、だから島田紳助が、その辺のルール決めみたいなところは、割とそんな好きな人だったじゃないですか。
ああ、そうですね。多分そうなんでしょう。
だからある程度良心として機能してた部分みたいなのはあったと思うんですよ。
はいはい。
ただもう島田紳助も中田カウスと一緒でヤクザと付き合いが深いもんだから。
あれほんま写真撮られただけって言ってましたけどね。
いやだって。だって。だってね。だってあの、競売物件みたいな不動産を抑えてはそこで店開くみたいなことやっててましたけど、競売物件を抑えて店開くみたいなことやってる同じような商売やってた、スーパー玉での人あげられたりしてたじゃないですか。
まあ。
ヤクザと仲いい言うて、ヤクザから家賃取ってた言うて。
あ、なるほどね。
飛びたの。
あ、 そうなんですか。
飛びたの揚げ屋。揚げ屋っていうか、要は売春宿ですよ。
はいはい。
売春宿を不動産として、スーパー玉での社長が持ってて、うん、そこでヤクザが売春をなりわいとしてやってて、そこから家賃取ってた、言うて。
あ、なるほど、ね。
ヤクザから金取ってたって、スーパーの経営者上げられるってすごくないですか。
まあまあ、すごいですけど。
逆。
いや、で、
で、島田紳助もそんなことやってて、みたいな人が、ヤクザと写真撮られたけど、はいはい、もう付き合いはないって嘘に決まっとうやん。
そうか。
うん。競売物件みたいなもん、競売に参加して抑えたってなってですよ。そこヤクザが目つけてたら、絶対いらんことを因縁つけられるに決まってるでしょ。
そうですね。
俺が安くであげて、そこを商売に使う思ってたのに、言
う
て。
ああ、うんうん。うん、そう。だからまあ、未だにね、ちょっと怖いんですよね。
そう。そんな人が連れてきたオートバックスというスポンサーってどうなのって思ったりしません？
まあ、あれも大概ですよね。僕、同級生が、オートバックスの店長ですけどね。うん、なんかオートバックスって、地域によって違うんですね。なんか先週の3店舗は、そんだけで、なんか会社みたいで。
あ、そうそうそうそう。要は、だから、フランチャイズなんですよね。
うんうんうんうん、確かに、まあ、田舎、田舎の、なんでしょう、社長って感じはするなと思いますけど。そ
うそう。だから、もうちょっと北側の店舗なんかやったら、オードバックスをフランチャイズで経営してる経営者が、業務スーパーのフランチャイズの経営してる経営者と同一やったりするので。
うん、あ、なるほど。
そう、はいはいはい、オードバックスと業務スーパーって割と近所にあったりするでしょ。
ああ、なるほどね。そういうことなんや。うん、
で、そこの企業の CM に、かつびさゆりが出てたりするから。
懐かしいと思うけど、
かつびさゆり、未だにサンテレビで G7 グループの CM とか出てますよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそうそう。
サンテレビを見へんな。なるほどね。
サンテレビ見て G7 グループって見て、はい、それが、業務スーパーとか、オートバックスのフランチャイズで経営してる会社やとかいうところまで頭入ってる人少ないと思いますけど。
少ないです。入ってない。バイク屋さんで G7 ってありましたけどね。
おうほうほうほうほう。
あ、そう、もしかしたら関係あるかも
しれない。一緒ちゃいますか。
はいはい。
うんうん、そう、ね。なのでね。
はい。
ちゃんとだからその辺、落とし込む人がいないと。
そうですね。
ふわーってなるから。
うん。
いや、だってほら、歌番組とかで過去の映像も流します、みたいなんで。
はいはい。
オールタイムベスト20を決めます、とか言うてて。
はいはい。
AKB とか入ってたらイラッとするでしょ？
ああ、オールタイムベストって決めにくいとは思いますけどね。
だから、最近の人が覚えてる曲みたいなものが点を取りすぎるのってどうなんとか思ったりするじゃないですか。
あ、まあまあ、そうですね。
うんうんうんうん。
まあでも、しゃあないというか、まあそうなるやろうなとは思いますけど。
だってね、ジャニーズの曲でいい曲ベスト5とか言うてるときにストーンズとか入ったら。
ストーンズ？
ストーンズ。
ほう。
え、ついこの間、ストーンズとスノーマンってデビューしたでしょ？
知らんけど。いや、知らんけど。
だからその辺の最近デビューしたやつのデビューシングルみたいなのが1位になるん、はいはいはい、おかしいやんと。
まあそうですよ。
ジャニーズいっぱいおったやんってなるでしょ？
知らん人もおるのにね。
うん。いや、だって、郷ひろみの楽曲省かれるのおかしいでしょ？
おかしいですね。
でしょ？
うんうん。
田原俊彦だって入るじゃないですか。
そう。
その辺の時代時代の瞬間最大風速みたいなものもちゃんと反映してくれんと。
うん。
うん。
ってなったらもう年代分けるしかなくなってきますもんね。
そうそうそうそう。
うん。
うん。
そういうルール作りになっちゃうんですよね。
うん。いや、だってやっぱりね、そのアイドルの曲といえば何っていう時に高校3年生も入れたれよってなるでしょ。
まあまあまあ、なりましょうね。
ね。
もちろん。
すぐ死のうとするけど。
そうなんですか。
自殺未遂が何回かあったくせに、のうのうとそろそろ天寿を全うしようとしてますけど。
やっぱり畳の上かな。死ぬとしたらば。
長生きしてますよねって様に思います。
ああ、そう。
うん
いいことです、それは。うん、許してあげて。
そうそうそうそう。はい、山口百恵ばっかり出てきたりするけど、
うんうん、
ね、
ええ、
いや、桜田淳子も入れようやとか思うじゃないですか。
うん、そうですよね。その時にはすごい人気やったらしいですから。
そう。だから、その辺のね、
ええ、
なんか投票みたいなもののバランスの取り方みたいなのが必要よねとは思います。
はいはいはい。うん、
はい。
そうですよ。
よう喋った。
よう喋った。よう喋った。 かなりの熱量で喋ったから、これはきっと、うんうん、M1 に届いてほしいなとは思いますけど。
そうそう。俺に決めさせっていう。
何クリックかして届いてほしい。ぜひ、ぜひとも。
ジャパンポッドキャストアワードも俺にルール決めさせ。
そう。そこも届いてほしい。
そう。そうそう
どんだけ喋ったか。
お前のルール決める能力と俺のルール決める能力、1対5000ぐらいあるわ、言って。
そう。
ね。
はい。
まあまあまあ、あれですよ。ね。M1 のプロデューサーとかでね。
うん、
もしお声掛けなどありましたら。
お声掛けがあったらいいですけどね。今、メチクロって調べたら、溶接の中で使う溶剤だって書いてありましたね。
メチルクロームね。
メチルクロライドらしいです。
メチルクロライドか、
はい。はいはい。いや、腰を折ってしまった。
そう。あのメチクロいう人がメチルクロライドという名前になってるのは、そもそもあの人が、はいはい、高校を出て、その上京した時に、うんうん、その造形の会社みたいなところに入った時に、溶接とかなんかもその場でやってたところから、そのメチルクロライドから名前を取ってメチクロだと思いますけども、別に裏は取ってないのでよく知りません。
あ、そうです。ものすごく披露されてしまいましたね。
そう、裏も取ってないけども、その辺の情報ちゃんと総合して喋れる俺を選べと。
選べ。選んだ上で、
うん、
そう、審査基準も決めさせろ。
そうそうそうそうそう。そういうことです。メチクロっていう風に名前で検索した時に出てきた情報をチラ見したことだけでそこまで覚えてて、こんだけ喋れるんやからよっぽどですよ。
よっぽど。うん、そう。それはよっぽど。絶望するドッキリ味。
で、このメチルクロライドみたいなところからきっと名前が出たんだなっていうの忘れへんからね。
絶対。
うん。多分、7、8年経ってからメチクロいう人いましたよねって、あ、あの人も亡くなりましたね、みたいな話するときにパラーって言いますからね。殺すな。
7、8年で。
50歳迎えさせたね。
うん。じゃあ40代か。
そうそうそうそうね。
はいはいはい。
若干年上なんですよ。
はい、ああ、なるほど。
そもそも青森県でポッドキャスト関係で面白くないみたいなことの判断できる人も、ついに最後に残ってた一人が稚内に行ってしまったんだから、もうそんな恐れ山出身のやつでおもろいこと分かるやつなんかおるわけないんですからね。
いやいや。今分かる人ははーって膝打ってるかもしれませんけども
。そもそもあのメチクロいう人が恐れ山出身っていうのを知ってる人がどんだけおんねん。
おらんと思う。
多分ね、はい、僕ね、世の中でね、5000番目以内に入るぐらいあの人詳しいと思う。
詳しい人そんなにいてないのかな。
そうそうそう。好きか。
むしろ。むしろ好きや
った、うん。エヴァンゲリオン嫌いや嫌いや言うてのに、高校で多分2番目ぐらいにエヴァンゲリオン詳しかったですからね。
そうでしょうね。
そうそうそう。あの、黒い月っていうのはな、設定的にはなとか言ってましたからね。まあまあまあ、そんなわけでね。
どんな、あ、そんなわけですね。
そう、テレビ朝日のプロデューサーさんなどですね、はい、連絡などがあればですね、はいはいはい、LINE の。
あればね、
うん。公式アカウントがオープンチャット。
はい。
ツイッターのシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。ぜひとも。
桜川マキシムでは公式 LINE アカウントやオープンチャットをご用意しております。ウェブサイト sgmx.info からご参加ください。また番組独自のサブスクリプションサービスを開始しております。月額300円からで会員様限定の音声を配信しております。会員様ごとに発行の RSS フィードからポッドキャストとして限定コンテンツをお聞きいただくこともできます。ぜひともご参加のほどよろしくお願いいたします。